みこと
けいこの
たびたび
旅。
はい、けいこさん、こんにちは。
こんにちは。
はい、もうゴールデンウィークも今日は5月5日の子供の日。
そうですよ。ね、かしわ餅食べましたか？
食べてない。なんか美味しいかしわ餅に出会いたい
ね。本当にあの味噌が入ってんのいいっすね。
あ、味噌あん美味しいですよね。あ、でもちょっと急に味噌あん食べたくなりましたね。
あ、よかった。
そうなんですね。で、あっという間に、まあ、ゴールデンウィークもあと2日というところで。
そうですね、5、6で7日から7、8と木、金で出勤される方結構多いですよね。う
ん、ね、それで、まあ、なんか本当に長く休む会社だったりすると、なんか柔軟連休、その7、8も休みですっていう人もね。
そうですね、有給取ったりとかね。
ね、そうつなげられるっていうのをこの間聞いたんですけど、
うんうん、
まあ私たちは、まあ、ゴールデンウィークはいろいろ恵子さんもルームクフリマに出たりとかあったりして、はい、ゴールデンウィークは、はい、まあ、それぞれ動いていて、またゴールデンウィークが終わった5月の9日と10日に私たちがポッドキャストのイベントに出るよということでね。
そうですね。
ね、なんで恵子さんはまたいろいろ準備したりとかお菓子作ったりとかもあるんですもんね。
そうなんですよね。7日の日にあのお菓子作りますけども、
うんうん、
だから晩まで、ね、
そうなので、でポッドキャストウィークエンドっていう、そのポッドキャストエキスポのというイベントが東京の池尻であるんですけど、ホームワークビレッジという場所であるんですけど、
はい、
でその中での、まあ、マーケットということで、ポッドキャストをしている人たちがいろんなマーケットを開くよというところにね、あのトミコとケイコも行くので、
はい、
ね、今日はなんかそのポッドキャストって何なのというのを話を、まあ、していったらいいんじゃないかなと思って。
そうですね。どうして私たちがこれを始めたかっていうね、お話だとか、うん、まあ、振り返りみたいなものもありますけども、
うん。なので私たちの、あのポッドキャストってそもそも何なのっていうところもあるんですけどね、私たちはまあそれポッドキャスト、何か喋ることのプロでもないし、
はい、
あのおしゃべり好きな人たちではあるかもしれないんですけど、まあ、それぞれ例えば文章を書いたり、恵子さんだったら、まあ、お料理だったり、その、ね、いろんな研究をしたりとかしてるんですけど、私だったら絵を描いたりとか物を作ったりっていうする中で、
はい、なんか
ブログでもない、
うん、
インスタでもない、
はい、
で、何 X でもないみたいな、
はい、
で YouTube でもない何かのこう伝える場所みたいな感じで選んでるっていう感じですよね。
そうですね。
ね、なのできっかけはその私の本が、猫祭りのベルギーの本が出るときに、じゃあやってみようかっていうところで始めたんですけど、
はい、そうですね、やっぱり本って、うんうんうん、ごめんなさいね、私うん、本ってなかなかやっぱり直感で買うっていう人もいるかもしれないですけど、
うん、
なかなかそのフックがいろんな要因があって買う人が多いから、
うん、
説明商品ではあるんですよね、
うん、あと本はね自分では喋ってくれないしね。
そうなんですよ、ね、だから代わりに本の代わりに喋り出したっていうことですかね、私たち。
そう、だからそうなんですよ。だからどんなに私たちがおしゃべりでも書いた本は喋らないので、なんか、
はい、
ね、本がこの書いた人面白いよとか、なんか書いた人も本当はなんか料理の教室してるよとか、なんかイベントに出てる人だよとか言ってくれればいいんですけど、
はい、
ね、本は本屋さんでこう静かにしてるだけなんでね。
そうですね、あの表紙というかね、カバーのね、あのデザインで、もう皆さんも選んでたり、私自身もそうですけど選んだり、あとはまあこう書評だとか、
うん、
何かどなたかの、あのこの本面白かったよっていう情報だけでこう買うことも多いですよね。
ね、なのでもし本を自分が買うとしたら、
うん、
まず文字で調べて、なんか、
はい、
例えば 何がいいかな、例えば、うん、じゃあ私が玉ねぎ祭りっていうのがあるのかなと思ってやるとしたら、まず玉ねぎ祭りで検索をするじゃないですか、
はい、
で、それで本があったら本あるんだと思って多分そうやって探しに行くと思うんですけど、でもなかなか本屋さんにいて玉ねぎ祭りの本ってすぐに探せないですよね。
そうですね。
ね、だからまあそれで表紙がすごい可愛い玉ねぎ祭りに出会うこともあんま稀だから、やっぱしなんか違った形で本のことを伝えていきたいなとかっていう感じで、うん、はい、なんだろうね、本の代わりに喋ってるんですかね。
そうだと思うんですけどね。
ね、なので、いや私たちもその本ってやっぱしこう手に取ってくれて、やっぱ本屋さんで出会ってもらうのもまたちょっと奇跡的なことだったりするじゃないですか。
そうなんですよね。
だってこの世の中に売ってるけど本屋さんにその本が在庫がないっていうことってもういっぱいあるじゃないですか。
ある
ね。で本屋さんに行ったら売ってますっていう断言できない時が多々ありますよね、その本って、ね、
ありますね、
うん、でどんな本でもそれ起きちゃうと思うんですよね、なんかね、
うん、
そうだからなんかまあそのためにもしその気になる人がなんか検索をした時にこうここにたどりもしたどり着いてくれたらその本の話だったりとかなんかができてたらね、はい、いいなと思って始めたんですけど、
はい、
なんか今日でもう70回目なんだって。
おお、なんだかもう早いですけど、まあ1年が50回ぐらいとすると1年と半分、うん、1年半およそ させてもらってますんで、うん、まあ大体70回ぐらいっていうのは、まあ、計算としては合ってますよね。
そうそう、まあ、で週に1回こうやってお話をしてという感じなんですけど、はい、なんでまあ最初はその本の話で始めたんだけど、まあ、途中でその旅の話になったりとか、まあ、日々の話、まあ、その人生の中の旅でっていうことで言ったらその日々の話というのも多かったと思うんですけど、いや今回まあまあ切りもいいのと今度ポッドキャストウィークエンドに出るという感じなので、なんかなんでポッドキャストなのかなっていうのをなんか話せたらいいなと思ってるんですけど。
そうですよね、
うんうん、
この改めてここで聞く方もいらっしゃるから、
そうなんか本当にもう聞いてくれた人はやっぱり何かさっきの恵子さんの言葉で言うと何かフックがあって、それは何でもいいんですけど、その佐々木と友達とかなんか富子の知り合いとか何でもいいんですけど、何かこう引っかかることがあってこう時間をくれて聞いてるくれてるっていうことなので、なんかね、そう今日はまあポッドキャストねやるというのはどういうことなのかなっていうのを考えてみる回にしようかなと思って。
はい、いや、ね、なんでトミちゃんはやろうと思いました？
私ですか。私はね、そもそも、こう喋ることっていうのがなんか私その前職が芸能マネージャーをしていたというのがすごく影響があるんですね、人生に。
はい、
でだからその面白い話はプロがするからと思ってたので、なんか自分は別にそういうのがすることはないなと思ってたんです、ずっと。
ええ。
はい。でもなんかその、やっぱりその本を出すときに、まあ、自分はこういうふうに思ってるんですっていうのが、まあ、文字じゃなくて、なんかこうできることがあるんだとしたら、ポッドキャストでやってみたいなというのがありましたね。
ああ、はい。
あ、ポッドやってみたいというよりは、なんか、やる、あとは YouTube とかもあるんですけど、何かこう今までやったことがないやり方で記録を残すっていう感じですかね、うん、
なるほど。
だからブログも昔はやってたんですけど今はもうやってなくて、
はい、
そうですね、今やってるのはインスタグラムと X
は
やってるんですけど、はい、うんうん、だからまあ本当に 声のに日記とかっていう風に書いてるんですけど、
はい、
まあ、この日の私はそういうふうに思っていたっていう記録ですね。だから今は1年前の話とかを聞いたら何こいつ恥ずかしいこと言ってるじゃんって思うかもしれないんですけど、なんかあと10年後ぐらいに、うん、まだこのポッドキャストというかこのプラットフォームが生きてたら10年前こういうこと言ってたねみたいな感じでなんかこう、はい、うん、なんかいい記録になるかもしれないですよね。
そうですね、
うんうん、恵子さんはどうですか？
いや私もともと大学生ぐらいの頃から、
うん、
ラジオをやりたいっていうかラジオが好きで、 めちゃくちゃラジオ聞いてたんですよ。
うん、
特に私の場合は AM じゃなくて FM の方なんですけど、
うんうん
う
ん、
ちょうどインター FM が開設される時代の時に聞いてて、
うん、
でやっぱりテレビってやっぱりマス、本当に大きなマスメディアだったので、その時代は、
うん、
テレビってなんていうんですかね、こう個人的なお話だとかをする場所ではないじゃないですか。今もそうなんですけど、だけど、うん、ラジオって結構赤裸々な話を電波を通してしてる方が多くって、その当時、
うん、
ですごい面白かったし、ずっとそれはまあ聞いていて、で中国かなんか留学してた時に、うん、その特派員みたいな感じで、
うん、
それこそ私埼玉県なんで、
うん、
埼玉県の有名な FM ラジオというと、うん、ナックファイブなんですね。
うん、私もナックファイブだと思いました。
そうですよね、ナックファイブのとある番組も忘れちゃったんですけど、うん、とある番組で、その1ヶ月に1度ぐらい、うん、北京から、電話で、うん、登場するっていう。
いや、そうなんだ、
うんうん。そういうことをやってたんですよ。
うん。
で、それがやっぱりね、なんかこう、こんなちっちゃなやつでもできるというかね、公共の電波を使ってお話しさせてもらったりすることができるんだなと思って、
うん。
結構ラジオがこう身近にあったっていうのもあって、
うん、
いつか自分でもそういうことができたら面白いだろうなと思ってたんですよ。
なるほど、なるほど。
ただ、やっぱりその頃って、技術っていうんですかね、こういったことが、こう、なんかやっぱり相当の設備がないとできないであろうって思ったし、配信だとかも、その、本当にラジオの電波を使うしかなかったものなので、どうやってやるんだろうなと思いながら、やっぱラジオ局に就職した方がいいんじゃないかと思ったりしてたんですけど、まあ時を経て、技術がね、革新されて、さらにこう、リモートで、録音して、こう何人かとお話ができたりっていうのも、できるようになってきたってこともあって、これはいいチャンスなんじゃないかなと思って、トミちゃんにお願いしたっていうかね、誘ったっていうのがきっかけですね、このポッドキャストさせてもらってるのは。
うん。なんできっと、ポッドキャストは、なんか、まあ、携帯が一つあればできてしまうのが、うん、今多いと思うんですけど、じゃあなんかそのなんでやるのかっていう風になった時に、やっぱりまあ伝えたいことがあるとか、なんか喋りたいことというよりはその伝えたいことがあるというのが、多分私だったら本だったりとか、まあそういうね、こういうことを考えてるっていうのがなんかこう伝わるのはいいなと思っていて、まあ私の場合はまあラジオはどちらかというと本当にまあAM のおしゃべり聞いてるとかっていう方が逆に多かったりもするんですけど、はい、はい、なのでまあまあなんていうの、やっぱりなんか作業のお供にだったりとか、
こ
う、
はい、
うん、その30分ちょっと時間が空いたらちょっと聞こうかなとかっていう風になんかね思ったりとかっていうの、まあまあちょっとなんか結構こう時間読みのものだったりとかするかもしれないですね。特に、まあ、生放送だったりすると特になんか同じ時間生きてるなという感じが
しますよね。
ラジオの感じはねするっていうのがあるので、うんうん、というのがあるかなと思ってるんですけど、
あとやっぱり音声ってこうちょっと近くなる感じしませんか。その文字よりもこう相手の方というか、私が聞く方だとすると、ちょっと声の方が人と近くなって、会ったかのような感覚になることがあって、
うん、
例えば X では、なんかまあ何十文字で、こう、まあ今はね、なんかこうもっとお金払えば表現できる部分はあるかもしれないですけど、限られて文字だとか、あとはその文字数が限られていたり、あと画像がまああったりっていうか、まあ限られている中でのこう一つの表現としては、ポッドキャストっていうのは音声というところで言うと、 なんかまたエクサとかとは違う表現方法では、うん、あのトミちゃんもおっしゃる通りなんですけどもあるよね。
そうだね。だからまあやっぱりこうなんていうの、そのそこまで知りたくない人は別に聞かなくてもいいしというところもあるじゃないですか。その例えば私だったら小説家の人のプライベート知りたいかって言ったら、そういうことでもないしっていう時もあるじゃないですか。その、
はい、
書いてる人の私服が知りたいとかっていうことも私あんまりないタイプなんですけど、でもなんかまあその声、まあ、2人ともこう対面販売でイベントに出たりとかっていうのがあるから、
はい、
まあ、人となりはお客さんは知ってると思うんですよ。そのイベントで出会った人だったりとか、
はい、
っていうところの何かこうなんていう商品だけじゃなくて、まあ、本人はこういう感じであの物事考えていますっていうのがこうお伝えできる場所みたいな感じで、こう新しいチャレンジ始めてますねというのがなんか毎週続いてるって感じですね。なんかね、
そうですね。あとこうやっぱりこうなんて言うんだろうな、こう全然違う、まあ、場所でこう働いている2人がこの1週間に一度話をして、うん、まあ会っても、うん、ここ数ヶ月結構会ってないと思うんですけど、
はい、
なんか会ってないんだけど往復書簡みたいな感じで今週どうだったとか、うん、あの、うん、そういった、まあ、電話ではないんだけども、あの、うん、話がこうすれ違うっていうんですかね、こう交差するっていうところがやっぱりこのポッドキャストの面白さですよね。
そうだから、お互いそのツイッターとか、ツイッターに X か、 X だったり何かインスタを見てたら、あ、こういう活動を今はしているんだっていうふうに思うんだけど、
はい、
まあ、思うだけで終わる時もありますよね。そのお友達と直接会わないとか、まあ、長電話をそんなに今はしないと思うので。
そうね、してないね。
はい、その長で昔はその長電話っていうのが多分あったと思うんですよね。そのずっと溜まっている状態、その伝えたいこととかが、お友達に言いたいことが溜まっていて、はい、今は LINE があるからすぐなんか、けいこさんこのおまんじゅうおいしいよって言ったら行ってみてって言って全部、ね、端的に伝えられると思うんですけど、
はい、
これがやっぱこの もう少し昔だったりすると、うん、なんかこの間どこどこに行った時に買ったおまんじゅうがおいしくて、けいこさんメモしてとか、そういう感じで何かこう、はい、言いたいことがたくさん溜まってた時代があると思うんですよ。その
あります。
ね、だからまあその長電話を今しなくなってしまったので、何かそのね、ポッドキャストは本当に恵子さんともこうなんていうんですかね、こう直に喋ってるっていう感じがしますもんね。
そうですね、
うん、
うん、
でこの顔を合わせないことによって、ちょっとした冷静なところがあったりするかもしれないですね。
うん、ありますね。
ね、最初はその携帯を前に、スマホを前に置いて2人でこんにちはみたいのをやってたんですけど、
はい、
なんかそれよりはこのリモートにして、あのそれぞれ落ち着いた空間でやるっていうのが意外に落ち着いて、なんかいいですよね。
そうですね、あの不自由ない感じでやり取りができるのもいいですね、うん、
そうだからやっぱり私とかは本当に何でしょうね、その環境で人って変わっちゃうと思ってて、その、うん、恵子さん家に行って撮るっていうのがもう物質みたいになってたらそこ緊張しないと思うんですけど、うん、やっぱり場所で緊張しちゃったりとか、
ね、ありますよね。自分の、ね、こうアウェーなところだからね。
そうなんで、今は本当に部屋着であぐらをかいてやってるとか、なんかそういうところがなんかちょっと落ち着いて喋れてるんじゃないかなと思うんですけど、
うん
ね、言ったらこれが2人ともすごくなんて言うんだろう、もう離れをすごくしていて、いや どのファミレスでも撮れるとかっていうこと、まあ、ファミレス撮っちゃダメだと思うんですけど、何かねやっぱそういうのはな、前もなんか駅のホームで撮ってみたが、まあろくでもないことになったりとかをしたので、
はい、
なので今こう落ち着いてこうなんか喋ってる感じがしますもんね。
そうですね、出張中も ね、あのホテルだとか、
うん、うん、
まあ、どこかで撮ったりもできるしね。
ね、なんでその辺が恵子さんが台湾に行ったら台湾からのリモートができたりとか、
はい、
私も去年は、うん、ベルギーとかオランダに行った時に、はい、時差もあるけどつなげたりとかっていうのが あったりするから、ちょっとそういうなんか生活暮らしの中のなんかね、中の30分みたいな感じが自分としてはしてますね。
そうですよね。
まあポッドキャストも、まあ、全く全然あのな慣れない慣れないところはあると思うんです、私はね。そのな 慣れるっていうことがあんまないんですけど、毎回こう恵子さんとどんな話しようかっていう感じなんですけど、
はい、
でもまあ根本はやっぱそのまあポッドキャストでやりたかったことっていうのは、やっぱそのもう少し自分が持っているものに対して伝えたいとかっていうのがあるかなと思って、はい、で今回そのポッドキャストを始めるきっかけが、まあ恵子さんだったらなんかいつ何かこう伝えたいと思ったところに、まあ、私の本が出るというのもあって恵子さんが誘ってくれてという形で今やってるんですけど、
はい、
でポッドキャストのその今度はポッドキャストのイベントで、
はい、
いや売りたかった本を売るっていうのがちょっとこう一周して面白いかなと思ってるんですね
一周してね
、うん、だって本を売りたいからポッドキャストを始めて、
はい、
でポッドキャストのイベントで本を売るわけじゃないですか。
そうですね。
だとしたら、まあ、そうそう、そんなことがあると思わなかったので私はなんか、
はい、
なのでこうあらなんかあそれはちょっと面白いなと思って、でポッドキャストはまあその旅旅旅っていうタイトルでやってるから、はい、恵子さんも旅の本を持っていくし、
はい、
私も旅の本を持っていくしっていう感じで、なんか、うん、やってきたことが1年と少し経ってなんか一周してこう合致してるじゃないかっていうのはねいいなと思ってて、
確かに
ね。あとはその例えばなんですけど、もうその本の話も近い友達だったらみんな知ってる話だったりするときないですか？
ありますよ、もう。
はい。私は、これは、私の近い友達、例えば私に近いファンの人がいるとしたら、その本持ってますし、はい、その話なんですねってなっちゃうと思うんですよ。
ええ。
例えば、猫祭りがって言ったときに、はいはい、知ってます。はい、知ってますし、持ってますって言って終わっちゃうと思うんですけど、終わっちゃうというか、まあ、知ってるし、そのもう私はもうそれをもう所持しておりますというところなんですけど、
はい、
そのポッドキャストでやることっていうのはその持ってない人にも知ってほしいっていうすごいチャレンジ精神がなんか溢れてるなって自分でも思っていて、
はい、
なのでポッドキャストウィークエンドっていうなんかイベントでも、そのいやまだ知らない人がこの世にいっぱいいるでしょうって根本的に思ってるんですね。なんか
そうですよね。
うん、そのしつこいとかまたそれかよっていう心は一回置いといて、いや全然全然出会ってない人まだまだいるので、私はそれどんどんやってきますよっていう風にこうしていかないといけないなと思ってて、
うん、
身近な人は理解者としていてくれるんだけども、なんか新しく全く知らない人にこういうなんか世界とかこういう本がありますよとかっていうのを知ってもらうための活動だなと思ってるんですけど、イベント出るっていうのは、
そうですよね、
同じ人が毎回ね来るわけじゃないしと思ってるので、
はい、
そうそうね、
それで言うとちょっとポッドキャストエクスポから外れますけども、
うん、
昨日文学フリマ東京42ですかねがあったんですよ。そこで出展させていただいたんですけど、私、こう数年恥ずかしながら新製品を出してないんですよね。手ぬぐいの色
っていうのが知ってますよ。知ってますよ、それは。
でもなんか自分では、もう何なんだろうな自分ってって思いながらも、なんか黙って出してるんですけど、買っていかれるお客さんって。まあ例えば一つ前の文学フリマでこれを買いましたが、別の商品を買いたくなった、別の本を買いたくなったので、あなたのブースに来ましたっていう方もいらっしゃったり、はたまたその例えばマイブームっていうのがまあありますけども、例えば、まあ仮にバルト三国で言うと、まあ、バルト三国2年前にすごい盛り上がった人がいたとして、でも2年前には何のことやらっていう感じで生きてた人が、その2年後に
うん、
あれバルト三国行きたくなってきたなっていろんな要因があってとか、まあ、バルト三国ってどんな国かなとか、
うん、
なんかそういうそのマイブームっていうのがそれ人それぞれだから、
そうだから文学フリマに2年前来ててもその時全くノーマークだったりする可能性が非常に高いですよね。
そうなんですよ、そのパターンがいるあるっていうかね、うん、それ分かりましたよ昨日
ね。だから多分そういうのが例えばなんていうのかな、やっぱそれがで新しく出会う人というのが多分あると思っていて、
はい、
なんか恵子さんも私もいつも同じ人がお店っていうかイベントに来るわけじゃないじゃないですか、
はい、
でその人がなんか、まあ、ここ、まあ、この本を買っていこうって決めてくれるのが文学フリマだったりする、まあ、特に本はなんていうのデザインとかじゃないからもう中身をちょっと読んで、はい、あ買ってみようと思うとこまでね、皆さんの背中を押すというか心が決まるまでがそんなに短くないですもんね。
そうなんですよね、
結構皆さんねゆっくりゆっくりというかしっかりこの本を買って帰ろうと思ってくれるまでの時間っていうのもありますもんね。
そうなんですよ、
うんうん、
だからそうトミちゃんのあの、うん、猫祭りは、
うん、
来年の、
うん、
母の日5月何日ですか。
5月9日です。
もうその日がこう猫祭りのまあ言うたらその祭りの日なんですけども、あと1年ですから、うん、そこに向かって興味が持たれてくる方っていうのは徐々に多くなってくると思うんですよ。
そうだから多分それを信じていくしかないというか、なんかそこにはチャンスがあると思っていて、
や
っぱこの心をポキって折れたりするのは本当にもったいないなと思う感じがあって、
そう
ね、
だからその、まあ、私みたいに恥ずかしげもなく、うん、その新製品を出さずに堂々と行くやつもいて、なんかこう皆さんね、うん、あのブーフリーもそうなんですけど、今回のあの新あの新しい商品がっていう風に結構出されてる方がいらっしゃって、すごいエネルギーだなぁと思うことと同時に、自分はあの全く出してないんですけどねって思いながらも、あの、うん、なんて言うんでしょうね、恥ずかしげもなく言ってるんですけど、
いやいやいや、なんかそれは本当になんかその新しいからいいっていうのってめっちゃあると思うんですよ、その、はい、持ってる人からすると。でも初めて買う人もめっちゃいるじゃないですか。
そうなんですよ。
そうだから恵子さんを知ってる人とか私を知ってる人は、あ新しいのないんだっていうことがわかると思うんですけど、
はい、
なんか売り続けているいいものだということだけは断言できるっていうのが最近の私の心があったりとかして、その
はいはい、
なんか例えばなんか同じものを売ってるんだけど、でもまだこのことを伝えたいからこの本売ってますっていうのは大事かなと思っていて。
大事ですよ。
そうなんで、なんか売れ残って売ってるわけじゃないじゃないですか。この本を売りたくて持ってきてるっていうのは意外となんか大事だなと思って。
そう
そう、なんか私もその例えば商品を作っていて、なんか、はい、前に作ったものを廃盤にするのすごい簡単なんですけど、
ええ、
なんかでもこれすごい可愛いから残しておきたいみたいなとこあったりとか、なんかこう、うん、なんていうのかな、本当にもうケーキで言ったらいろんな技術がいっぱいできていろんな新しいケーキ生まれてるけど、なんか私のこの普通のチーズケーキめっちゃ美味しいですよみたいなところで持ってきてるところもあるかも。な
んか、うん
その新メニューを開発することも大事なんですけど、なんかこうこれは本当昔から人気ありますっていう商品は本当にあるったりもするから、そこはなんか自信を持ってなんか並べておりますっていうのも大事ですよね、まあ、両方あるといいっていう感じなんですけど。
うーん、ちなみにトミちゃんは5月の90なんですけども、どんな商品をあの持ってきてくださるんですか。
もう5月9日っていうのが実は猫祭りまであと本当に1年なんですよ。
あ、
ぴったり1年。そうだからポッドキャストウィークエンド出ようと思ったんですよ、
うん、
その来年の5月9日、あとはまあ母の日なんで5月10日って今年は5月10日が母の日なんですけど、
はい、
猫祭りって3年に一度の母の日に開催されるんですね。
ほう、
そうだからそれがあるからポッドキャスト ストエキスポとポッドキャストウィークエンドに今回出たいなと思った。
はい。
っていうのがあって、なので猫祭りの本は絶対持っていく。
はい。
で、あとは猫に関わる、まあ、スタンプと、あとは旅に持っていけるミニポーチとも持っていく。
おお。
もあるし。
ポーチある。あとはね、そうなんかこれね、ミニポーチみんなね、うん、見てっていう感じなんだけど、本当見に来てほしい。かわいいから。
あのね、そう、本当に可愛いから見てほしい。あの、なぜかというと、ね、本当に可愛いし、あの、上博では本当に売り切れたから、東京では。持ってる人が少ない、多分。
ね、だから、これ目当てに来てほしい、うん。
いや、それ目当てじゃなくてもいいけど、まあまあ、それでもいい、それでもいいです。あの、本当にそれをきっかけに、あの、私たちのブースでゆっくりしていってもらえればいいなと思いますし、ね、いいよね、恵子さん。
いいよいいよ。
そう、いやでも本当になんかそのなんでしょうね、その自分が作ったものがなんか他のものを助けてくれるっていう時もあるじゃないですか、言ったら。
あるある。
ね、恵子さんだったら、恵子さんと台湾の今取材をしてパイナップルケーキを作ってるんですけど、
はい、
で持ってきてくれるんですもんね、恵子さんね。
そうなんです、パイナップルケーキを持ってこうと思ってます。
そう、それもいきなりパイナップルケーキっていうのはその猫のねちょっと足型の模様がついててその恵子さんが 猫のテーマで作ってくれてるパイナップルケーキっていうね、本当に手作りのパイナップルケーキめっちゃ美味しいんですけど、
はい、
それをなんかそれを作っている恵子さんが書いたバルト三国の本っていうところにもたどり着いたら楽しいと思いますし、
ありがとうございます、
ね、だからきっかけって結構なんかあ、これ作ってるのあなたなんですかとか、なんかそういうなんか、そういうなんか変わった出会いもあるかもしれないですよね。
そうなんですよね。なんかこう、うん、まあ私たちまた他にあれですね、トミちゃんはミニクリアポーチも作ってる、
うん。作ってる。あとバッグも作ってる。
そうですね。
スタンプも作ってる。
ポッドキャストトートバッグってこれは今回のイベントに特別に作ってくださったって聞いたんですけど。
あ、そうそう、あの私やっぱりはい、イベントのために作るの結構好きなんですよ。
お、はい、
でそれはなんかお題みたいなもので、なんかせっかくここに出るんだったら、そこ特に対面販売だった場合はそれをしてるっていうのが多いかもしれないですね。
うん、これ見たことないからですから、うんうん、まあ、私は
そうで、そうで自分が説明できるっていうのがいいなと思っていて、対面販売に関しては、
うん
うん、で例えば、まあ、本もそうなんですけど、あの本が置いてあるけどやっぱ本って喋ってくれないからその、うん、ね、なんか本のその喋らない本の代わりに本人が説明してますっていうのもあったりもしますし、まあ、恵子さんと一緒だったら私がなんか説明できない時に恵子さんしてくれたりとか、私も恵子さんの本の説明したりとかっていうこともできたりするの で、
はい、
で、なので、まあ、ちょっとこのいろいろ、ね、直の対面販売にすることでなんか新しい出会いとかが出会い方があるんじゃないかなとちょっと思っていて。
そうですね。あと、うんうん、トミちゃんがデザインしてくれた抽選で染められた手ぬぐいがありまして、
うんうん、
この手ぬぐいもバルト三国をこう模した動物だとか植物がいる可愛い手ぬぐいを販売させていただいたりだとか、
うん、
台湾の書籍が今度、まあ、ちょっとまだ何月か 何日かっていうのはもうちょっとお待ちいただければと思うんですけども、そちらの書籍に関連した形で今回も、うん、台湾をテーマにした手ぬぐいを作っているので、うんうん、そう、手ぬぐいもね、なんかこの先夏、
うん、
使っていただいてもいいんじゃないかなっていうようなアイテムですので、ぜひっていうところと、
そうで何がすごいかというと、この今恵子さんは自分で説明しているからさらっと言っちゃったんですけど、その台湾の手ぬぐいに関しては恵子さんがデザインをするだけじゃなくて、型紙も全部恵子さんが彫ってるんですよ。
そうだ、そんなところはプロがねお願いしてるんですけど。
型紙誰が彫ってんの？
あ、いや型紙は私が彫ったんですけど、染めは
染める、あ、いやそれは当たり前なんですけど、その型紙を自分で 私もそれをできたらこれ今年の夢それがいいなと思ったんですけど、はい、恵子さんがその新しく出す台湾の手ぬぐいっていうのが、はい、恵子さんが台湾を旅してそこでインスピレーションを受けて作った手ぬぐいのデザインで、本人が全部デザインを 100% 本人がデザインして、その型紙を彫るっていうのが、そうですね、どういうことかっていうと、まあ、服で言ったらその型紙のパターンをオリジナルで作ってるってことですね、恵子さんがね。
そうですね、
はい、でそれもちゃんと染めるための型紙、型を恵子さんが自分で彫って、でそれは染めは職人さんが染めてくれてるんですけど、はい、本当にその佐々木恵子の、濃度がめちゃくちゃ高い手ぬぐいではあるので、
はい、
なのでぜひ皆さんにねちょっと触ったりとかね、
そうですね、
どんな雰囲気かをね見てもらいたいのと、あとまあグッズで恵子さんだったらバルト三国、その本でバルト三国を旅ができて、
はい、
台湾も手ぬぐいと、パイナップルケーキで旅ができてっていう感じだったりとかね。
そうですね、ね、
グッズで旅をできるのがいいなと思ってます。
そうですね、トミちゃんもそうですよね、グッズ旅ができてるっていうね。
ね、なのでちょっとまあ猫祭りの本でベルギー見てみたりとか、まあ、猫祭りだから猫のスタンプあったりという感じで、
楽しみ、
何かこう、うん、で私たちのブースはきっと結構バリエーションがね多いと思うんですね。
はい、
その文房具もあるし、
ええ、
布雑貨もバッグとか手ぬぐいとか布雑貨もあるし、
はい、
で食べ物もあるし、
うん、
で本もあるしっていうところで、
はい、
本当にバリエーションが2人分あるので、バリエーションがね多いと思うので、
ぜひ、
ね、もしよかったらぜひね来てもらってと思ってます、
うん、そうですね、屋外でやりますので、ぜひ天気がいい日は帽子だとか、うん、日焼け止めだとかを忘れずに来てほしいですね、うんうん、
そうですね、今最近ね天気がめちゃくちゃ良くて、なちょっとまあ夏みたいな、まあ、初夏っていうよりはもう本当夏じゃないかっていう日もあったりするので、
ええ、
そんな時に暑い時は帽子なくなった人は手ぬぐいかぶったりとかね、なんかこう
そうね、
そうそうそうそう、いや本当に日よけには本当にいいですからね、顔も全部隠れますしね、
ええ、
うん、まあ首に巻くとかっていうのも本当に顔、まあ、頭に巻いて日よけにすると本当に良いと思いますので、
はい、
ぜひぜひ、あとはねお腹が空いたらパイナップルケーキを買っていただくとかね、
作ります。
で、そうで、グッズが多くなって物が入らなくなったらバッグ買っていただくとかね、そうなんで、まあちょっとそういう風に、まあ、暮らしにこう何か続いているものを売ってたりすると思いますので、
はい
ね、皆さんもしよかったら遊びにいらっしゃってください。
はい、というわけで、ね、今日も30分経っちゃいました。
はい、今37分なので、はい、はい、本当いつもね30分で収めましょうって言ってるんですけど、
はい、
まあ、なんだか40分ぐらいになりますが、ちょっと今日はねいろいろいつもに比べたらこう、はい、私たちがこう何をしたいか、
うん、
なんか今までは結構何を見てきたかとか、こういうことがあったよとか、こういうこと知ってるっていう話だと思うんですけど、はい、やはりちょっと初心に戻ってこういうことを考えてやってますというねのが、
はい、
なんか伝えたいっていうちょっとレアな回でしたね。
そうですね、
うん、なので、うん、まあちょっとまあレアな、
はい、
で実際マーケットに来たら、あ、ただの元気な中年2人がいるっていう感じだと思うんですけど、
は
い、
そうですね、はい、東京池尻にある商業施設、はい、ホームワークビレッジさんというところで行いますので、
うん、
電車だとどこが一番、池尻大橋が一番近いんですかね。
そうですね、なんか電車だと池尻大橋で降りていただいて、で、まあ 徒歩、はい、徒歩何分かな、どう
10分ぐらい
10分ぐらい10分弱ぐらいと思いますので、で、敷地内に入ったらもう私たちはその、まあ、ホームワークビレッジがもともと学校なんですけど、その校庭のエリアにいますので、
はい、はい、
ね、
テント
の、
ね、下で待ってます。
そうそう、おりますので、ちょっとたくさんねいろんなマーケット出てると思いますので、よかったらぜひ遊びにいらっしゃってください。はい、入場無料なんでね、
はい、私たちの、ね、
マーケットのところはね、はそうそうそうそう、なのでぜひぜひいろんなゲストさん、ゲストとか他のね出店者さんもすごく豪華な方もいらっしゃいますので、よかったら遊びに来てください。
はい、ありがとうございました。
では皆さんまた来週よろしくお願いします。